このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。3回目の放送ですよ、今年
新年入って3回目になってきましたけども、
もうカウントできるのここまでですよ。
そうだね、もう鏡餅割りました。
割りました。
これあの地方によって違うんでしてね、
まあ、割らないんですけどね、最近は、
まあ、割るっていうかね、バラバラにするっていう解体作業をね行うわけですけどね、もうなんかもう急に寒くなってきてね、私のあのタンデム自転車初、走り初めが叶わずでした。
あ、そうなんですか。
雨のため。
雪じゃなくて
雨ね。ね、
そうですか。
そうなんです、超晴れ女なのに ねついに雨にやってしまいまして、ついに、まあまあ、そうなんだよね。
いや、もうものすごい雪降ってるところたくさんあるんですから。
そう、でも雨だけどね、一応ね、あの一緒に走ろうよって約束してたのでね、じゃあどうすっかなとも、私も椅子に座りっぱなしがきつかったのでね、歩きたいな、雨の日歩くっつってもな、どこかなって、大型ショッピングモールぐらいかなって、ね、まあ大型どこがいいかなって言って検索するとね、なんとイオンね、すごいね、ショッピングモール内にウォーキングコースを作ってますね。
店の中をあちこち歩かせるという作戦ではない。
あちこちじゃないんだね、もうズドーンって歩かせるのね。
外ね、
店の中。
店の中を。
店舗内だけでね、何メートル？
あ、そういうこと。
そう、店舗内だけでね、あの見えてる人曰くね、車がね3台ぐらい通れそうつぐらいね。だからもうガンガン歩けるんですよ。で、店舗の中ズドーンと歩くでしょ。でそこから駐車場を出て、駐車場のとこもちゃんとねウォーキングできるように、車とかがバーッとか走らないようにちょっと、ね、その途中に鉄棒みたいなね、あの何ですかね鍛えられるようなところもあったりで、そこから外周に出て、外はねさすがに雨の日はあかんけどもね、でもちょっとね、まあ傘をさしてせっかくやからっていう思って歩いて、また店舗に戻って。
いい作戦ね。
すごいね、本当に。
いい作戦ね。
雨の日はね、みんなね、
隅々まで客を歩かせようという。
そうとね、雨の日ね、みんなどこ行くん、困ったな、ショッピングモールでも行こうかっていう人をね、どうぞっていう感じですよね。
運動不足になりませんと。すごいな。
すごい。
いいアイデアですね。
まあ、結局私5キロちょっと歩いちゃったよ。
そうなんか。
本当にすごいな。市場縄手イオンでございました。またここのね、はい、au のお姉さんめっちゃボイスオーバーの操作上手でした。
あ、そうな
ん、お姉さん上手ね、ボイスオーバーって言って、
そんな機会がたくさんあるのかな、使う、
いらっしゃるお客さんもね、いたのかね、
それは素晴らしい。
さてさて、今日のゲストはもうスペシャルですよ、もうダブルダブルで。
あ、お二人。
お二人、もうちょっとね、あの前回から話題にしている視覚障害者でも写真が撮れるアプリを開発された大阪府立大学の岩村先生と、その岩村先生がこのカメラアプリを開発しようと思ったきっかけとなった水谷教授、専門の方なんです、
はい、らしいです、
ね、お二人に来ていただこうと思います。
はい、
どうぞ楽しみに、はい、ゲストコーナーです。今日はね、面白いアプリ、私ももう何回か使わせていただいてるんですけども、視覚障害者も写真が上手に撮れるよというアプリを開発してくださった 岩村先生とそのきっかけを作ってくださったというね、稲谷先生、お二人に来ていただいてますよ。パチパチパチパチパチパチ、
はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、
軽く自己紹介をお願いしてよろしいですか？
あの、大阪府立大学 の、 あの岩村と言います。専門は、基本的にはあのコンピューターを賢くするみたいな、そういう研究をしてる人間なんですけども、うん、ここ5年くらいはあの視覚障害者支援の研究もやっています。物体認識とかそんな話もやっていて、で、視覚障害者支援の研究の一環で今日あの取り上げていただいた写真撮影のアプリですね、あの、そういう研究もしております。
はい、
ありがとうございます。
そして、で、岩村先生からご紹介いただいた、
はい、私は東京にあります大学入試センターってところで働いています。
はい、知ってます。はい、
ご存知ですか？あの、はい、ちょうど今試験のシーズンで、
そうですね、ま
あ、あの、夜中のお役に立てるような仕事をしたいなと思っているんです。この大学入試センターに勤務している新谷和則と申します。
はい、
で、私はですね、あの、視力ゼロの視覚障害者で、まあ、その職場でも、まあ、主な研究としては大学入試センターが実施している試験を障害のある受験生の皆さんも受験してますので、そういった受験生の皆さんがこう思う存分力を発揮できるような試験を実施するにはどうしたらいいかってようなことを研究しています。
教授でいらっしゃるんね。
そうですね、ま
あ、あの、肩書きだけそんな感じ。
なんか、まあ、それはそれでちょっとお話尽きなくなりそうな気もしますが、今日はちょっと写真アップルで、
はい、またね、お聞きしたい話がいっぱいあるんですけど、今日はその写真アプリですね。
はい、
面白いね、岩村先生、これ、
うん、じゃあまずは初めて聞くあの視聴者のためにどんなアプリなのかざっくりお願いできますか？
はい、わかりました。あの、これあの iPhone もしくは iPad とか iOS 用のアプリなんですけれども、はい、視覚障害者、特に全盲の方とか、どこに何があるかわからないっていう方向けのアプリでして、よくあるその視覚障害者の悩みとしては、写真を撮るときにカメラをどっち方向に向けたらいいかわからないっていうのがありまして、で、まあ、そういう問題の、まあ、答えの一つということで、まあ、今回アプリをリリースさせていただきました。で、このアプリはですね、あの、あらかじめこう対象がですね、80種類の物体なんですけども、で、それが登録されてまして、今から何撮りたいっていうのを選んでいただいたら、物体を撮るのに一番いい向きっていうのを教えてくれるっていう、まあ、そういうタイプのものです。で、ちょっと今からちょっとやってみます。で、今、あの、私の目の前にあのバナナがありまして、で、そのバナナ撮りたい場合っていうのは、80種類の中からバナナってやつをまず選ぶ必要があります。で、今、選びました。で、そうすると、あの、バナナがこの、私の iPad のカメラのところで、まあ、カメラに映っています。で、ただし、画面のちょっと下の方に映ってるんですね。なので、その、バナナをいい感じで撮ろうと思ったら、もうちょっと下方向に向けてねってことで言うと、下方向に今動かしていくと、この近すぎますって言われて、ちょっと離れますが、このプープープーって鳴ってる時っていうのが、今撮ってもいいよっていう合図でして、ここで画面をタッチしてもらうと、写真が撮れました。
撮れた。
こういうタイプ。
あ、緊張した。これね、右とかね、左とかね、遠すぎますとかね、いろいろ言ってくれるんですよね。
はい、うん、なるほど。主に向きですね。
そうですね、向きと近さ遠さ、だからそうですね、離れると近づくですね。
稲田さん、いかがです？
はい、そもそもですね、はい、この岩村さんにもっと上手に写真が撮れるようなアプリを作ってとお願いしたのは、まあ、あの、視覚障害者である私からのリクエストだったって、事情がありまして、うん、で、最初に武田さんが紹介してくださいましたけど、これは視覚障害者でも上手に写真を撮れるアプリ、そういうものを目指して、あれは、ね、そう、上手ってとこが重要なんですね。うん、で、あの、開発してるっていう事情があります。例えば、あの、多分ですね、これ私だけじゃないと思うんだけど、視覚障害者の皆さんが写真を撮る重要な目的っていうのは、まあ、その写真を、今、こう、視覚障害者自身が自分の写真楽しむ手段って実際ほとんどないので、
うん、
自分楽しむっていうよりは、これどう、うん、って、友達とか 家族とかに見せる、う
ん
う
ん、こんなとこ行ってきたよとかね、
そうそうそうそう、
うん、
そう健常者の皆さんに見せてこう、うん、思い出とか驚きとか感動を共有するっていうのが主な目的だと思うんです。でそうだとするともう健常者の人が見て納得できるというか
何これじゃね、
なるほどね、うまく撮れてるような写真を上手に撮りたいっていう願望は、うん、私以外の視覚障害者の皆さんも結構持ってるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、うんうん、う私なんかもね、こう SNS やってた写真いっぱいあげるたりするんだけど、
う
ん、なんかちゃんと写ってへんかったとかね、
そうそうそう
そう、ね、
そうなんですよ、そういう問題があって、例えばそのさっき岩村さんがバナナの写真を撮るデモンストレーションをやってくれましたけど、うん、視覚障害者がガイドなしで、まあ、普通のカメラアプリで撮ろうとしたりすると、まあ、撮れてるかなと思って写真に収めたつもりが、うん、バナナが半分が写真からはみ出してたりとか、
ね、足が写ってるとかね、
そうそうそうそう、そういうことになることも結構多くて、
うん、
こういうのをなんとかちゃんとベストショットが撮れるようなカメラアプリが欲しいんですよって以前から岩村さんに相談していて、今回ちょっとせっかくなのでアプリとしてリリースしようかなって話になりました、う
ん
う
ん、素敵なクリスマスプレゼントをいただきました。
もうリリースされたんですよね。
そうですね、クリスマスに合わせてっていうか、たまたま学生がその時期に作ってくれただけなんですけども
アプリの名前言っていただくの忘れてたわ。
そうでした、アプリはですね TFCAM って言って、アルファベットの TF に CAM で TFCAM って言うんですけども、なんでこんな変な名前がついてるかというとTF ってこれテンソルフローって言ってディープラーニングっていう、まあ、機械
学習
のフレームワークの名前から来ていまして、はいはい、うん、そこら辺のプログラムを使っているからっていうちょっと味気ない理由でちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
そういう名前です。
アップストアでね検索するとき何で検索しましょう TF-CAM で入れましょうか。
あ、それで出てきましたね。
はあはあ、はい、音声入力の人何で入れようかな、またなんか考えておいてくださいね。音声入力でもね、
はい、そこまでちょっと頭が回ってませんでしたね考えます、
はい、
いや我々もアプリをリリースするのが初めてなんで、うん、まだ全然ノウハウがなくて、どうしたら皆さんにこう使ってもらいやすい、こう見つけてもらいやすいようにできるのか勉強しないといけませんね。
そうですね、う
ん、思いっきり研究者らしい名前ですもんね
今のところね80種類で、昨年体験でねいろいろ実験させていただいた時はもっといろんなことができたんですけど、どんどんバージョンアップしていくんでしょうかね。
これはなかなか難しいところでして、これ作ってくれた学生が卒業しちゃうんですよね、
う
ん
う
ん、
あらもう留年させましょう
実はそうしたいんですけどなかなかそれ許してもらえなくてですね、うん、なのでちょっと彼次第なところはちょっとあるんですけども、
留年してくれるかどうか、うん、じゃないね、じゃなくてね、はい、うん、あ、そうなんですね、うん、80種類の中にねナイフとかフォークとかっていうのがあって、それって何の役に立つのよ、そんなスプーンなんか写真撮れへんわと思うんだけど、実験の時ではそのナイフからコップまでのナイフとコップを選んだら、その中に入っているそのナイフ、右側にナイフ、左側にコップの間のお料理がきれいに撮れるみたいなね、イメージができたりするんだけど、早くそうなってほしいです。
ああ、なるほどなるほど、わかりました。
そうそうね、思いますよね、みなたにさんね。うん、
あ、それはグッドアイデアで、
グッドアイデアなんですか。
これからいろいろ考えていかなきゃなと。私も岩村さんもいわゆる、まあ、研究者っていう仕事をしてるんですけど、研究ってやっぱりこれまでにないものを挑戦してみて作ってみるとか、新しい可能性を切り開くっていうのがメインの目的なので、なかなか皆さんに実際にお届けできるものっていうのを作るってことができなかったりする場合も多いんです。で、うん、その一方で皆さん積極的に我々の研究のためにいろいろモニター調査とかにも協力いただいていて、やっぱりなんかせっかく協力していただいてるんだから、何かこう手応えがあるような研究をやっていければいいなと思っていて、まあそういうレスポンスというか、せっかく皆さんいろんなアイデア感想を寄せてくださってるんだから、こういうものを作っていましたっていう報告というかご挨拶というか、 まあ、ぜひ試してくださいってことで、今回アプリを作ってみたので、はい、ぜひ皆さん検索してダウンロードして使ってみてもらって、
はい、アップストアで無料でダウンロードできるんですか？
あ、はい、そうです、無料です。
あ、素晴らしい。そうですか。そういえばこの番組に出ていただいた方で、ね、おーちゃんですね、見えないけどカメラマンっていう人がいましたよね。
あ、そうそうそうそう、うん、心でね、映すみたいなね、ことを言って
写真集まで出してる。
もともとね、大学でカメラ の写真の勉強してて、途中でね、失明しちゃったんですけどね。もう彼も興味持ってね、スレッタケちゃんどこで撮れるのとかってね、メールくれてましたけど。
あ、そうか。
そうなんです。先日ね、この時期って新年明けじゃないですか、
はい、
お参りに行った時ね、私不動尊明王をどうやって取ろうかなと思って、不動尊明王がね80個の中になかったんですね。
すいません、それは難しいですね。
そうなんです。不動尊明王と何と間違えてくれるかなと思って、うん、人で、
うん、私の名前言ったりしてないよね。
人をね選んでね向けるとね、うん、ちゃんと見つけてくれましたよ。50何パーセント人とか言って、
人間という認識で。
そうそうそうそう、だからね、もしね皆さんね、80種類の中になくても、これと間違えるん違うかなっていうものをね選んでもらえると、結構幅広がるんじゃないかなと思いますね。バッチリ取れました。
あ、そうですか。手順のところで選ぶっていうのは声で選ぶんですか、うん、それともなんかタッチして選ぶんですか？
ですね、今リリースしてるバージョンは一個ずつリストから選んでもらうしかないんですけども、
う
ん、
ボイスオーバーで読ませるっていう感じ
ですか？あ、そうですね。で、先ほどからその武田さんが実験って言われてるのは去年ですかね、武田さんにも我々 のモニター調査にご協力いただいたんですけども、その時は音声認識で80種類のうちのどれかっていうのをできるようにしてたんですけども、ちょっと今回アプリをリリースする段階でちょっと技術的な課題が見つかってですね、最初のバージョンからちょっと外してしまっていまして、そこについてはぜひうちの学生が卒業する前になんとかやってねっていうふうにお願いはしてるんですけど。
言っといてね、不動尊明を取るときは人で、ね、50何パーセント人って言って
た。人だけでよかったの。男の人とか女の人とかどっちか分かんないな、不動尊明。
そのね、男女とかないんですよね、今のところは ね人しかないんですけど、
う
ん、
いやでも武田さんすごいこうグッドアイデアを思いつく人だなって私は今日とても感心して感激していて、ナイフとフォークをうまく配置すればドドンと料理がうまく写真に撮れるはずだとか、不動明王を撮りたいときは人で選べばなんとかなるんじゃないかとか、こう視覚障害者らしい素晴らしい工夫をいろいろと教えてもらって、私の方がこう勉強になってるって感じ。
あ、本当ですか。でも実験のとき岩村先生なんかやってませんでした？リンゴとコップとか。
あ、2つ
そういうつもりではなかったんです。
話はありましたけど、そうですね、スプーンとフォークの間に食事があるっていう発想は今日初めて伺いました。
なるほど。そうなんですね。
やった、やりましたね。
はい、やったって、できるのが楽しみです。
もうちょっとじゃあお聞きしたいんですけど、いい写真を撮るというのは例えば画面からはみ出ないようにしてるとか、発色が綺麗とか、うん、どんな要素を入れてるんですか？
今のアプリに関しては本当に真ん中に撮るっていう、
真ん中に撮る、
はい、画面にはみ出ないし、まあ、距離的にも適切っていうだけしか考慮してないですね。はい、なので色とかそういう話はやってないです。はい、
自転車と夕日を入れたかった時はね、自転車をねわざと下下下下っていう風に言わせて、ちょっとお空をたくさん入れたいとかね、なんか自分で工夫をしながらね、きっと楽しんで撮ってもらえると思いますよ。ぜひ無料ですのでお試しくださいませ。はい、
これ誰でもいいですね。見えづらい人ももちろんですけど、
うんうん、そうですね、
はい、ぜひぜひお試しくださいませ。では後半の部分では、楽しいイベントがあるということで、皆谷さんからご案内いただきます。こちらの方もお楽しみに。
ブレイクタイムですね。
はい、
はい、今日は何を一人で食べるんですか？
そう、別に私は一人で食べる気持ちなんかさらさらなくてね、本当にお聞きいただいている方ともね、こうやってね皆さんとね今日のおからクッキーをね囲みたいところなんだけど仕方がない山口さんにもね、はい、渡したいんだけど仕方がない。これはね岡山のお土産ですね。私行ってきたんじゃなくてね、岡山に行ってきた方から倉敷、うん、おからクッキー、
うん、って言ってたな。
なんで倉敷はおから大豆有名なの？わからへんけどね。
知りませんけど、
倉敷おからクッキーというものをね、
きっと一人で食べたら美味しいんでしょうね。
いや、私はそんなことない。私はもう皆さんと一緒にね食べたいのよ。本当にね、皆さんとね友の会みたいな楽しい、なんだっけ、公開録画とかね昔は言ってたんだけどね、そんなことができるのはいつのことでしょうか。パリパリ袋に入ってんねんな。開けます。だからクッキーはねちょっと最近ねすっごい種類が増えてね、
うんうん、昔はねなんかパサパサのイメージ、ね、
そうからクッキーってねパサパサのイメージだったけど、ここのはどんなんかな。形は普通の四角でした。
お、
はい、すっごいバターの香りがします。
何何、
うんうん
はい、どうぞコメント。
あのね、
口の中によだれが溜まってきたよ、ね、
あ、なるほどね。
何ですか、何ですか。せめてコメントぐらい聞かせてください。
おいしい、おいしい、
おいしいだけかい。
あの、うん、あのね、あの自然なの優しいね粉を使ってるような全粒風クッキーとかね、そういうものをちょっと思い浮かべるような、
あ、そんな感じ、
うん、そんな素朴な味わいです。うん、うん、甘すぎないね、最近のトレンドですよね、甘すぎないの。
そうですね、
うん、そんな私はクッキーをいただきながら山口さんの近況でも伺おうかなと思うんですけど、なんかさっき
近況、ね、そうそう、私ね、あまりに運動不足で、うん、とりあえずあのもう用事なくても近所うろうろ歩こうと、
うん、
人は徘徊と言うかもしれないけど、
うん、
僕はこれをハイキングと名前を付けようとうん、うん、いうふうな、ことなんですけども、それとね、なんかあのテレビで見たんでしょうね、
はい、
家人が、家の人間が、
うん、
椅子をバランスボールに変えようとか なんか言いましてね、だから食卓のテーブルの椅子ね、は
い、
がバランスボールなんです。
でかいじゃないですか、それ椅子をバランスボールにするような。
そうです65センチ径から55センチ径とか、うん、それぐらいのサイズで売ってるんですよ。
なんかあれだね、飲んでられないね
そうそう
飲んで笑ったらひっくり返っちゃうじゃん、
ね、いやいや、ひっくり返りました
ひっくり返ったんや
もうね、思いっきり尾てい骨を打ちましたね。
危険だな、
うん、もう歩けなくなるんじゃないかと思って心配したんですけど、骨折してなかったみたいです。やっと最近痛みが収まってきました。普通のバランスボール、あのゴムっぽ
い
じゃないんですよ、
はいは
い、それは入ってあるんですけども、
うん、
それがね、あのちょっと厚手の袋の中に入ってるんです。袋の中でゴムを膨らまして、で中からパンパンにして、で、うん、袋はジッパーで閉めるんですけど、
私も今ね頭の中でね、あの巨大アヒルちゃんをね思い浮かべてますけどそれとまたちょっと違う感じ
ね、
はい、
うん、それでねコロコロコロコロ転がるんで、一応あの座布団がついてるんです、専用の縁の部分がちょっとだけ高い、
うんうん、
でその座布団、直径30センチぐらいの座布団を置いて、その上にバランスボールを置いて、その上に人間が座ると。
その座布団はずれ落ちないんですね。
ずれ落ちないというか、あの乗ってない時に勝手に転がっていかない程度の、でも人間が
乗って一人歩きしないようにボールが、う
ん、でも人間がバランス壊すとちゃんと、はい、私は尻餅をつきました
あ、危険やな、緊張感のあるお食事を召し上がってるんですね。そうなん
です、うん、体感が強くなるという、うん、きっとお腹がウエストが締まってくるんじゃなかろうかと。
ああ、そうか、ちょっと話がつながりましたけど、うん、来週のゲストはね、ちょっとストレッチ系ですよ、うん、
そうなんですか、
はい、そう、このね、ストレッチ、10秒ストレッチをしたらね、ちょっと体幹引き締まりますよみたいなことをね、教えてもらおうかなと思ってますよ。
スタジオ行かなくてもいいかな。あ、いいな、ここでやればいいのか。
そうそうそう、そう、はい、来ていただこうと思っていますが、
うん、うん、うん、それいいですね。
うん、
もうとりあえずね、フレイルじゃないかってみんなから言われました。フレイルって知ってますよね、
うん、あの言ってもらったじゃないですか、
うん、そうそう、介護度が上がってしまいますよ、うん、みたいな話ですよ ね、
はい、
うん、ということで、もう何気ないところで運動しようかなと思ってます。はい、
そうそうそう、あのね、大手スーパーショッピングモールに行くのもよし、
あ、そうですね、
緊張感のある食事を楽しまれるのもよし、うん、ぜひ来週のね放送を聞いていただいて、10秒ストレッチをね1日に何回かやってもらうのもよしですよ。
なるほど、はい、で今日は何の音楽を用意してくれました。
今日はね、なんか私は無性にシャーディが聞きたい気分なのです。スムースオペレーター では、皆谷さんから2月に予定されているイベントのご案内をいただきたいと思います。
はい。私、皆谷と岩村さん、他、数々のメンバーでやっている、プロジェクトがありまして、まあ、ちょっとそのプロジェクトの、シンポジウムの紹介させていただこうかなと思います。
はい、
我々は科学技術振興機構っていう組織、まあ、これ日本の研究の全体をで支えている2つの大きな組織の一つなんですが、まあ、こちらのやっている SDGs の達成に向けた競争的研究開発プログラムっていう事業があるんですね。SDGs って最近皆さんも聞かれたことがあるかもしれないんですが、これからもいろいろ開発発展は必要だけど、それを持続可能な形で社会全体みんなのためになる形で環境にも配慮しながらやっていかなくちゃいけないなっていうような課題を解決するための目標として SDGs っていうのは考えられているわけですが、まあ、そういう目標に沿うようなそういう目標の達成に貢献するような研究を支援しますっていうことで我々も支援を受けています、
うん、
で、その我々がやってる研究っていうのは誰もが知りたいもの必要なものを自由に手に入れられる社会、この実現を目指すっていう研究をしています。これ何を考えてるかっていうと、まあ、特には視覚障害者ですね、我々視覚障害者っていうのはこう手に触れて触ってみないと触れてみないとわからないものたくさんある。逆に言えば模型とかそういう形でいろんなものに触れると、いろんなことを理解しいろんな体験をすることができるっていう状況ですので、最近注目されている 3D プリンターを活用してですね、こういろんな模型 3D モデルを作って視覚障害者の皆さんにお届けしようっていう研究をしています、
うん、
でこの研究のですね、まあ、一環としてシンポジウムで、実はこれまでにも何回かシンポジウムをやってきたんですが、今回はですね、触って感じる美しさを探るっていう、
大好き。
あ、そうですか。
はい、大好き。言
ってくださいますね。
はい、はい、
テーマで、シンポジウムをやろうと思ってまして、はい、視覚障害者の皆さんだったら触ってみて、あ、これなんかいい感じがするなとか、綺麗だなとか、美しいなって思ったりするっていう経験は結構あったりもするんじゃないかなと思うんです。で、実はですね、前回、昨年の8月にシンポジウムでそういう投げかけをしたら、参加者の皆さんからこう山ほどの感想が寄せられまして、あ、やっぱりみんなそういうこと考えてるんだなと思って、じゃあ今回はそれをテーマに取り上げようってことでシンポジウムをやることにしました、
うん、日時がいつでしたっけ、
はい、2月の5日土曜日の午後1時半から4時まで開催予定で、開催はですね、オンライン、Zoom での参加と会場も設けまして、はい、日本展示図書館の、3階、
東京ですね、
はい、東京です、
うん、
東京の日本展示図書館で対面会場として、オンラインと対面の併用で開催しようと考えています。
なるほど。
これは事前申し込みですね、
はい、申し込みをお願いしていまして、申し込みはですね、我々のこのプロジェクトのサイト www.3d4sdgs、まあ、3d4sdgs ですね、 3d4sdgs.net っていうサイトがありますので、こちらにアクセスしていただくとシンポジウムの案内と申し込み用のフォームへの案内があるので、そちらから申し込んでいただければと思います。
はい、
でですね、これもう一つポイントで、オンラインで参加していただくってことができるわけですが、はい、我々やっぱりですね、触るっていう体験をとても大切にしたいっていうことを考えていますので、模型 3D モデルを、まあ、オンラインで参加する皆さんにも触ってもらいながらシンポジウムに参加してもらおうと。
どうやって、ということで、どうやって触れましょう
、はい、申し込みの時に希望していただけると、指定していただいたご住所に事前に 3D モデルを送りますので、
はい、
当日は手元で届いた 3D モデルを触りながらオンラインのシンポジウムに参加できるような、そんな企画にしていますので、
ぜひぜひ、数字の3に大文字の D ですね、で、はい、数字の4ですね、
はい、
3D4SDGs、
はい、SDGs ですね。はい、
ですね。SDG も大文字ですね。で、はい、S 小文字ですかね。で、はい、検索してもらうと出てきますかね。
はい。
はい。 で検索して、ぜひもう触って美術をね、芸術とかを楽しんでもらえるいい機会かなと思いますので、うん、ぜひ皆さん2月5日予定確認してお申し込みください。
はい。
はい、
とってもユニークな企画で楽しみにしております。
はい、あの前代未聞の企画ですので、こう触りながらオンラインのシンポジウムに参加するというちょっとあの試みをやってきているので、ぜひ皆さんも体験してみてください。
はい。
はい。
はい、
秋にはね、あの大阪でもね、触るミュージアムがあったりして、うん、もうハイテンションで行ってきましたけど、また今回のイベントも楽しみにしています。皆さんもチェックしてみてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。あっという間の
本当ですね、
うん、
今日はねもうタイムコントロールが全くできてへんでなえもうあれ終わっちゃったとかいうなんかわけのわからない
やっぱりね人数が多いとね
はい楽しいね
なん
か、うん、
みんな一人分喋ろうとするから
、そう喋ってもらわない一人分でも三人分でもね喋っていただかない
と ね、という感じなんでね、うん、
本当にね
ということですか
されてる方がねいらっしゃってね、
うん、面白いですねね、入試センターに研究者がいるとは知らなかった
本当ですよね入試センターってセンターの事務員さんかとも思うじゃんね、
うんうん、そしたら教授なんですよね、
うん、ね、うん、きっとめちゃめちゃお忙しいところだったのではないかと思ってね
多分終わったんじゃないかな今年の入試用の仕事は
岩村先生もね今日はもうめちゃめちゃ忙しい中お時間作っていただきましてありがとうございます
。これは今大学は入試をやってるし卒業論文の季節ですよ今
そうなんだね全然私たちに関係ないけどもね、うん、成人式も関係ないしね、
うん、あのねちょっと私の知ってる工学部の先生もね、
うん、
触ってわかるのを協力してる 3D プリンターでいろんな模型を作って盲学校の生徒さんに来てもらってるんだってこと言っててね、うん、何やってどんな子作ってるんですかって言ったらね、うん、ホームとかの模型を作るんですって、電車のホームを見たことがないとイメージしにくいと確かに白状でそっから先落ちてるなぐらいわかるかもしれないけどどんな形してるホームって結構役に立つんですよとか言ってつい最近教えてもらいまして
結構ねあの見学させてくれるところって前あったんだけど、うん、なかなかね今ないんですよね、
う
ん
まあ、難しいと思いますよ、
ね、鉄道博物館とか行ったらねこんな高さですみたいなことさせてもらったりできるんですけどね、うんうん、そういうものとかねあの触る美術館ではねあのお寺についている瓦の形とかをね 3D で作ってあったりとかね、うん、したような気がしますよ、
うん、なんかそういうのって、うん、とってもあの大事な情報なんですってね
だってもう触れ手に触れられないしね、
うん、もうその方もね実はあの今日出ていただいた大阪府立大学と合併した大阪市立大学の先生なんですけどね、
うん、あそうなんですね、
うん
うんうんうん、
あっちこっちでいろんなことされてるんだなと思いました。そうです
ね。3D プリンターね、いろんなとこにあるからね。うん、うん、面白いあの 3D プリンターもね、昔あの電子レンジでくるくる回ってるのを眺めてるみたいにね、シャバシャバシャバシャバシャって出てくるのをね、ずっと眺めてられるようなね、ですよね。今見えへんからあれだけど、でき始める、うん。こんなことなってるのか。
そうそうそう。もう商品できますからね、今は。
ね
うん、おかげでね皆さんこう世の中にないけどあのたくさんの人はユーザーいないけど、うん、見えづらい人にはこういうものがあったらいいのよとかいうのはね思い切って言ってみたらね、
うん、
昔に比べたらほんと少ない量で作れる
可能性、ちょっとね試しに作ってみましょうかって言って作ってくれたりします
よね、くれたりするんですよ、うんうん、ということで、
はい、うん、来週のゲストはね、オリンピックのシーズンに近づいてきましたっていうことでね、うん、もうトップアスリートオリンピックの選手とかね格闘家のねチャンピオンとかねパラアスリートとかのお口の中から力を発揮するお手伝いをされているというね
マウスピースを作ってる方
そうそうスポーツ用マウスピース本当に、ね、トップアスリートがご利用になってる、
うん、そうなんですか
でそういう方がね、まあ、でちょっとあのそのアスリートの方とねおしゃべりするときに、ストレッチ方法なんかを伝えしていくということでねそんなこともねあの話伺いたいと思いますよ
それ楽しみですね、
うん、はい来週もお楽しみに、
はい 失礼いたします。
ありがとうございます。